水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今日の話は
古典文学について語りましょう、はい、源氏物語は通常源氏54帳と呼ばれ、私はあの54のストーリーがあるのだと、理解しています、で源氏の第2番目の第2帳は母木木と呼ばれていますが、これは源氏が恋した女性の名前とばかり長い間思っていました、物を吐くほうきに使う枝の木がどうして女性の名前になるのかなと不思議で、たまりませんでした、で実は私のロシアの友人でタチアナ・デリューシナという人がいるんですが、この人は源氏物語54帳をロシア語に全部訳した人なんですが、彼女の訳を読んで母木木、つまりほうきの木は実は近づいても会えない女性という意味で、その象徴で母木木という言葉があるんだそうです、でほうきという道具はうちの中でも庭でも掃除に欠かせない道具ですよね、アジアでもヨーロッパでも昔から小枝がたくさん生えている木の枝を使ってほうきにしていました、ロシアでは白樺の枝が家の中の掃除をするときに使われていたと、文学作品にはよく出てきます、ある意味で家庭内の必需品なのです。同時に家庭の幸せや平和を守る信仰の対象でもあるようです、ハリーポッターの小説の中でも魔法使いたちがほうきに乗って球技を楽しむ場面が出てきますよね、
ありますね。
しかし私は芸術とほうきはおよそ関係ないと思っていました、それが先日驚く場面に出くわしたんです、場所は東京のど真ん中、皇居外苑二重橋を見下ろすビルの9階にある出光美術館で行われていた江戸中期の画家浮世絵師勝川春章の美人画展でした、でいわゆる肉質美人画と呼ばれる作品が並べられており、立体感を出す工夫を凝らした構図、細い目と面長の顔、おちょぼ口に特徴のある花魁遊女藤娘といった、女性を精密に描いた美人画は、現代人から見ると異国情緒にあふれるとさえ言えるんですね、主人公の春章の一品と並んで同時代の浮世絵師との交流というタイトルで紹介された絵の一つに磯田古流斎という絵描きが描いたほうき持ち美人図というのがあったんです、で古流斎は鈴木春信に連なる浮世絵師として名を挙げましたが、その後肉質美人画の画家に、移っていきました、このほうき持ち美人図は大木の傍らに顔をこちらに向けてやや蓮替えに立つ美人と木に立てかけてある大ぶりのほうき、この2つが並んでるんです、でこのほうきで美人が庭を掃除してるのか、それとも美人を引き立たせるためにほうきを立てかけてあるのか、見る方は思わず目を凝らしてしまいます、どのような事情からこの作品が生まれたのか説明がなくてわからないんですが、およそ日本画では見慣れない美人とほうきという組み合わせに私は、ちょっと驚かされてしまいました、もちろんこの美人画では春章の大作美人鑑賞図という絵が圧倒的な迫力を持って入館者に迫ってきます。大きな屋敷の奥座敷に集う11人の美人が掛け軸を取り出し品定めをしているんですね、背景には東屋のある庭園が奥深く描かれており日本画では珍しい立体感があります。しかも11人の美女は全て立ち姿、座り方、顔の向き、着物の柄が異なっているんで非常に目立ちます、とても面白い美術展でした、
この母木木ですけども、ロシア人の役で知るというところは鈴木先生らしいです、
失礼しました。
いや、とんでもないです。ありがとうございました。水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんでした。